細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の細胞培養技術の動向をお伝えします。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。細胞培養技術は本当に進化のスピードが速いですよね。
そうですね、スージーさん。今週はCAR-T、細胞療法の画期的な製造プロセスの短縮や AI を活用したバイオプロセスの最適化、そして新しい 3D 細胞培養プラットフォームの登場など多岐にわたる革新的なニュースが届いています。
細胞製造の効率化や安全性向上、そして患者さんへのアクセス改善に直結するような進展がたくさんありそうですね。
ええ、特に次世代の細胞治療の商業化に向けて製造上のボトルネックを解消するための具体的な技術が次々と登場しているのが特徴です。
それはとても興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずはCAR-T細胞療法の最新ニュースから教えていただけますか？
はい、 IL18 武装 CAR-T 細胞という新しい治療法が単日製造で強力な高腫瘍効果と疲弊耐性をインビボモデルで実証したというニュースです。これはCAR-T細胞療法の製造期間を大幅に短縮し効果を持続させる可能性を秘めています。
単日製造ですか？それは画期的な速さですね。従来はどれくらいの期間がかかっていたのでしょうか？そしてこの期間短縮は業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
従来のCAR-T細胞製造には数週間かかるのが一般的でした。この単日製造アプローチは治療を待つがん患者さんへの迅速な提供を可能にし、製造コストの削減にもつながります。また、IL18 サイトカインの付与によって、T 細胞が疲弊しにくくなり、長期的な効果が期待できる点も大きな進歩です。
製造期間が短くなるだけでなく、治療効果も長持ちする可能性があるとは、素晴らしいですね。今後の見通しはどうですか？
この技術は、CAR-T 細胞療法のアクセス改善とより効果的ながん治療への道を開く可能性を秘めています。特に固形腫瘍に対するCAR-T細胞療法の課題克服にもつながると期待されており、今後はさらなる全臨床試験および臨床試験を通じてその安全性と有効性が検証されることになります。
患者さんにとって大きな希望となるニュースですね。続いてのニュースは何ですか？
次はAI がバイオプロセスの効率と品質を革新しているという話題です。人工知能と機械学習が医薬品製造、特にバイオプロセス開発において力化、速度、収率の TRY を最適化し、生理化学的パラメーターの正確な制御を可能にしているという内容です。
AI が製造プロセスの効率を上げるんですね。具体的にはどのようにして力化や収率を向上させるのでしょうか？
AI は温度、pH、溶存酸素濃度、栄養供給速度といった数百ものパラメーター間の複雑な相互作用を学習し、最適な条件を予測します。これにより、従来の試行錯誤に比べて時間とコストを大幅に削減できるのです。例えば、微生物発酵において、目的タンパク質の生産量を最大化し、不純物の生成を最小限に抑えることができます。
それはバイオ医薬品製造のボトルネックを解消する上で非常に重要になりそうですね。今後の展望はどうでしょうか？
AI のバイオプロセッシングへの応用はまだ初期段階ですが、将来的には AI が完全に統合された自律的なバイオ製造プラットフォームが実現し、人間の介入なしにプロセスを自己最適化する可能性があります。これにより製造現場のダウンタイムを最小限に抑え、製品の市場投入をさらに加速できると期待されています。
デジタル技術の進化が製造の未来を大きく変えるんですね。次はどんなトピックでしょうか？
ヒトメタクテロイル血小板溶解物、略して HPLMA ハイドロゲルが異種成分不含むの 3D 細胞培養の新たな基盤となるという研究発表です。これは動物由来成分を使わない 3D 細胞培養システムとして注目されています。
HPLMA ハイドロゲルですか？動物由来成分を使わないというのはどういうメリットがあるのでしょうか？
これまでの 3D 細胞培養では動物由来のマトリゲルなどが広く使われていましたが、これらはロット間のばらつきや動物病原体の伝播リスク、 倫理的な懸念がありました。HPLMA ハイドロゲルは人由来成分を化学的に修飾して作られるため、より生理学的に関連性が高く、免疫原性を最小限に抑えられます。これは細胞治療の安全性と標準化を促進する上で非常に重要です。
なるほど。患者さんの安全性を高めながら、培養の再現性も向上させるということですね。この技術はどのような分野で活用されるのでしょうか。
細胞治療や組織工学の臨床応用への移行を大きく支援します。創薬スクリーニングや疾患モデル開発においても、より信頼性の高いプラットフォームとして機能し、個別化医療の進展にも寄与すると期待されています。
安全で倫理的な細胞培養技術が着実に進歩しているのを感じます。続いてのニュースに移りましょう。トロイさん、次は。
はい。日本のセルファイバー社とノルウェーのタイドウェーブバイオ社が、次世代細胞免疫療法の量産化を検証するため、セルファイバーの 3D 細胞培養プラットフォームを評価する共同概念実証を開始したというニュースです。
セルファイバーの 3D 細胞培養プラットフォームが、細胞免疫療法の量産化を支援するんですね。どのような技術なのでしょうか。
セルファイバーのプラットフォームは、細胞が高密度で均一に成長できる微細なファイバー足場を使用します。これはクローズドでオートメーションされた設計で、コンタミネーションのリスクを最小限に抑えながら、大規模な培養を実現します。今回の実証では、固形腫瘍を標的とする免疫療法の製造可能性を検証し、オートロガス療法が抱える製造上のボトルネック解消を目指しています。
それは、細胞治療がもっと多くの患者さんに届くようになるための重要なステップですね。今後の見通しは？
この概念実証が成功すれば、セルファイバーのプラットフォームが次世代細胞免疫療法の量産化における標準技術となる可能性があります。特に、高価で時間のかかる製造プロセスを簡素化し、オフザシェルフ、つまり既製品として供給できる免疫療法の普及を加速させることが期待されています。
医療イノベーションの加速に大きく貢献する、素晴らしい提携ですね。では、5件目のニュースをお願いします。
5件目は、インビボカー T 細胞療法に関する注目すべき臨床結果です。KLN-110 という治療法が、多発性骨髄腫のフェーズ1臨床試験で、治療後わずか1ヶ月以内に全患者が MRD 陰性を達成したという発表がありました。
患者さんの T 細胞を体外で採取する必要がないインビボカー T 療法。これは大きな進歩ですよね。MRD 陰性というのは、具体的にどういう状態なのでしょうか。
MRD 陰性とは、治療後の病変が分子レベルで検出されない状態を指し、非常に良好な治療効果の指標となります。このインビボアプローチは、患者さんの体内で直接カー T 細胞を生成させるため、従来の体外での遺伝子改変や培養といった、時間とコストのかかる複雑な製造プロセスが不要になります。
それは、治療のアクセス性を大幅に向上させますね。この治療法が広く普及するためには、他にどのような課題があるのでしょうか。
製造コストと時間が劇的に削減される可能性を秘めているため、カーT療法の民主化を促進し、より多くの国や地域で治療が提供できるようになることが期待されます。今後は、より大規模な臨床試験を通じて、長期的な安全性、有効性、そして他のカーT療法との比較優位性が詳細に評価される必要があります。
がん治療の未来に大きな変革をもたらす可能性のある、本当に注目すべき進展ですね。続いては、バイオリアクターに関するニュースですね。
はい。イタリアのエネアという機関の研究者たちが、革新的な回転ドラム型バイオリアクターを開発し、モノクローナル抗体、つまり MAB の生産収率を大幅に向上させる可能性を示しました。
回転ドラム型バイオリアクターですか？どのような仕組みで MAB の生産効率を上げるのでしょうか？
このバイオリアクターの革新的な点は、発酵サイクル全体にわたって溶存酸素の利用可能性を最大化することに特化していることです。ドラムがゆっくりと回転することで、培養液が常にガス層と接触し、効率的な酸素供給と二酸化炭素除去が行われます。これにより、MAB を生産する細胞の代謝活動が最大化され、抗体産生能力が向上するのです。
なるほど。 細胞が健全に育つ最適な環境を提供するのですね。これがバイオ医薬品製造にどのような影響を与えるでしょうか。
モノクローナル抗体は、がんや自己免疫疾患など多くの治療に不可欠なバイオ医薬品ですが、その製造は複雑でコストが高いという課題がありました。この技術は、MAB 製品の供給を加速し、製造コストを削減する上で重要な意味を持ち、バイオ医薬品製造の効率と生産性に革命をもたらすことが期待されています。
製造コストが下がれば、より多くの患者さんが治療を受けられるようになりますね。続いてのニュースでは、GLP-1 作動薬がキーワードになっているようですが、どのような内容でしょうか。
バイオ医薬品、特に抗体薬物複合体 ADC、細胞、遺伝子治療、メッセンジャー RNA 製品、そして GLP-1 受容体作動薬の台頭が、最終製剤化であるフィル&フィニッシュ製造プロセスのオートメーションとデジタル化を加速させているという話題です。
GLP-1 作動薬の需要が製造プロセスのデジタル化を促しているんですね。具体的にどのような技術が導入されているのでしょうか。
製造業者は高度なオートメーション、アイソレーター技術、そして IoT センサーや AI 駆動型分析ツールを活用したデジタル製造システムを導入しています。これにより人為的ミスを減らし、最高レベルの無菌性を確保し、リアルタイムでのデータ収集と分析が可能になるため、製品の品質と供給の安定性が劇的に向上するのです。
品質管理をより厳密にしながら、効率も上げるということですね。企業動向や今後の見通しは？
製品の多様化と複雑化に対応するため、専門的な無菌製造の専門知識と柔軟な生産能力へのニーズが高まり、CDMO へのアウトソーシングが増加しています。CDMO は、新たな技術への投資と専門知識の蓄積を通じて、この進化する市場のニーズに応え、市場成長の重要な牽引役となっています。
オートメーションとデジタル化が、次世代治療薬を患者さんに届ける鍵になるんですね。今日の最後のニュースですね。どのような話題でしょうか。
最後は、オックスフォードバイオメディカが、遺伝子治療開発を加速するための迅速ウイルスベクターサービスを開始したというニュースです。これにより、アデノ随伴ウイルス、略して AAV やレンチウイルスベクターの GMP グレード製造期間を最大8ヶ月短縮することが可能になります。
ウイルスベクターの製造期間が最大8ヶ月も短縮されるというのは驚きですね。これは遺伝子治療の開発にどのような影響を与えるのでしょうか。
遺伝子治療は非常に有望ですが、ウイルスベクター製造の複雑性、時間、コストが大きなボトルネックでした。オックスフォードバイオメディカの新サービスは、最適化されたプロセスプラットフォームとデータセット、高度な分析を統合した迅速なワークフローによって、この課題を解消します。これにより、臨床試験開始までの期間を大幅に前倒しでき、患者さんへの革新的治療の提供が早まるだけでなく、開発コストも削減できるのです。
製造期間の短縮が、これほど多くのメリットをもたらすとは、本当に素晴らしいですね。今後の見通しはいかがですか？
このサービスは、遺伝子治療の開発パイプラインを劇的に加速し、最終的には患者さんへの革新的な治療法の提供を早めることに貢献するでしょう。CDMO としてのオックスフォードバイオメディカの能力強化は、遺伝子治療業界全体の成長とイノベーションをさらに推進すると期待されています。
遺伝子治療の普及がさらに進みそうですね。
さて、今週の細胞培養技術テクノロジー最前線のニュースを振り返りますと、製造効率の劇的な向上と患者さんへのアクセス拡大が大きなトレンドとして見えてきます。
CAR-T 細胞療法の単日製造やインビボアプローチの進展、AI によるバイオプロセスの最適化、そして新しい 3D 細胞培養プラットフォームの登場など、まさに技術革新が加速していることを実感しました。
ええ、特にオートメーションやデジタルツイン技術、そして迅速なウイルスベクター製造サービスは、バイオ医薬品や細胞、遺伝子治療製品の商業化を加速し、製造コストを削減する上で不可欠な要素です。
細胞製造のプロセスがより安全で効率的になることで、これまで高価でアクセスが難しかった治療法が、 より多くの患者さんの手に届く未来が近づいていると感じます。
その通りです。これらの進歩は、再生医療や先進治療薬の普及を後押しし、世界の医療の質を向上させる大きな可能性を秘めています。
今週も興味深い情報をありがとうございました。トロイさん。
ありがとうございました。スージーさん。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。